主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時パリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。今日は歌の目総会なのでミサも、せっかくだから歌ミサで行ってますが、ちょっと最後のキリストに賛美を忘れてしまって、ちょっと節付けの忘れました。まあ、今日の、この福音書は、まあ、有名な、ところですね。律法の専門家とイエス様が話していて、このどの掟が一番重要かということで、まあ、イエス様の有名な答えですね。その心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。すべてを尽くしてこの神である主を愛するということ、まあ、これが第一の掟であって、そしてまあ第二も同様に重要であって、この隣人を自分のように愛しなさいと。まあ、律法のさまざまな掟を、まあ、どう守るかとか、まあ、これが間違ってるか間違ってないかとかですね、正しいとか正しくないかとか、まあ、そういう、まあ、具体的なことが、まあ、どうのこうのということでも、やはり私たちは神を愛して、そして隣人を愛していくということ、まあ、その根本的なところが一番大事であるということをイエス様はおっしゃっています。私たちもやはり神を愛し、そして人々、隣人を愛していくように呼ばれているのは、これは本当に間違いないことです。この神様を愛するというですね、具体的にはどういうことなのか、しかも単に愛するんじゃなくて、心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして愛するということですが、じゃあどのようにして私たちは神様を心から全てを尽くして愛することができるのか。具体的には、神様は目に見える存在ではないので、その、まあ、祈りをたくさんすれば神様を愛しているかどうか、まあ、そのようなことに限定できるかどうか、まあ、分からないわけですけども、まあ、私たちが神様を愛する、まあ、一つの、まあ、それが全てではないですけど、一つの形がやはり神を賛美することだと思いますね。まあ、人間を賛美するというのはおかしいんですけど、神様を愛するということの中心はやはり神を賛美することにあるのではないか。で、賛美というのは、まあ、これが不思議なお祈りで、まあ、感謝っていうのはなんか割と、まあ、いただいた恵みがあるから感謝するっていうのは分かるんですけど、賛美の祈りっていうのは非常に不思議なお祈りだっていつも思うんですけど、賛美の祈りの本質は何かといったらですね、まあ、神様はあなたはなんて素晴らしいことですかということを褒めたたえるということなんですよね。だから日本語でちょっとなかなかこの主を賛美するっていうところちょっとまた硬くなってしまうんですけど、じゃあどうやったら私たちは神を賛美できるのか。もうその一番具体的な方法はやはりどう考えてもこの賛美の歌を歌うということに実は尽きてくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、賛美の仕方もいろいろですが、まあ、心の中で神様あなたを褒めたたえますということもできるし、もちろん詩編とか何かで賛美の詩編を唱えることができるけれども、でもやはり最も賛美しているのはやはりこの賛美をですね、歌でやっぱり表すということが一番賛美になる祈りの形として考えるときにですね、 間違いなくなんかそうじゃないかなと思って、やっぱ単に唱えるよりも歌で歌った方がもっと賛美を強くしてるんではないかというふうにやはり思います。だからプロテスタントでもはっきりと賛美歌と言ってるわけですよね。やっぱ歌を通して神を賛美するから賛美歌。だから私たちのこの歌ってる歌は基本的には全て賛美をする歌だ、つまり神様を褒めたたえる歌だというわけですね。私たちの祈りの実は全てはということなんですよね、実際のところは。まあ様々な歌詞があって、様々なメロディーがあって、それで私たちは賛美の歌を歌ったり、まあカトリックは聖歌といいますか、まあ、ほとんど同じ意味ですけども、私たちが結局心からですね賛美をできるかどうかということ、まあそれがこの第一の掟の特徴だと思いますね。様々な形でいろいろな歌を通して、歌を通してということは結局は自分の全身全霊で神様を褒めたたえる賛美の祈りを捧げるということになるわけですね。しかも思うんですが、賛美の祈りの大事なことは神様中心であることなんですよね。その感謝の祈りは人間の側なんです、まだね。その神様この恵みありがとうとかってなるんですけど、賛美になると実は神様中心になってですね、ここ自分はどうでもいいというか、自分がどういう状態であるかあんま関係なくなってしまうんですよね。ということは賛美の祈りっていうのは、その一番の深いところでは何ですかね、自分が全くなくなって、この神様のその恵みだけに包まれていくような、そのような状態のことだと思いますね。なかなか難しいですけど、特に難しいのはどういう時かといえば、やっぱ自分が苦しんだり悲しんだり辛い時ですよね。悲しんだり辛い時はやっぱ賛美しにくいですけど、でもそれも考えたら、自分が辛かろうがどうであろうが神の素晴らしさは変わらないから、そういう時にこそ私たちは賛美の祈りを唱えられるかどうかということが実は一番大事なことじゃないかなと思います。もちろんこのいろんな歌であるならば、やっぱ嘆きの歌もあるし、苦しい時にふさわしい歌もあるし、喜びにふさわしい歌もありますが、でも実際はどういうような、まあ、心の状態を通しても最後は自分を手放してですね、自分の喜びとか悲しみを手放して神様の栄光に迎えるかどうかなんですね。それが賛美の祈りであるし、私たちの生きることの中心なんですね。だから神様を愛するってことは結局そうなわけです。つまり自分がどうであるか関係ないんですよね。自分が良い状態か悪い状態か、辛いか辛くないか、今体調がいいか悪いかとか関係なしに愛がある、愛するってことは同じように賛美も全く同じなんですよね。自分を超えて神の恵みの中に自分の存在と自分の全てを結局置くことができるかどうかということですね。だから多分イエス様の生涯の最高の賛美はいつかといえば、十字架上のあの苦しみの言葉ですね、あのエロイエロイレマサバクタニと言われて、あれは詩編22の冒頭部なんですよね。で詩編22との嘆きから始まって、やっぱ最後は神への賛美に終わっていく詩編ですけども、まあ、それが最高の賛美だと思いますね。私たちができるどれだけ自分をとらわれから離れて、自分の執着から離れて神の素晴らしさに全てを委ねていくことができるか、の賛美の祈りを心から唱えるときに、逆に言えば全ての悲しみとか囚われから私たちは解放されるということにつながっていると思います。私たちが賛美の祈りを唱えるとき、賛美の歌を歌うときに向かっているのはまさしくそういうところですね。でそれは歌を歌うということだけじゃなしに、私たちの生き方全てにそれはなっていく必要性がある。まあこの黙想会で今神をまあ褒めたたえるような歌をたくさん歌われて、そのようなお祈りをされたと思いますが、でも賛美をじゃあ生きていくというのはどういうことなのか、日常生活で。それは神の誉れに神を褒めたたえる生き方を私たちがしていくということになる。でもそれは結局は隣人愛なんですよね。つまり神は憐み深い方だから、 神様のその憐れみと栄光が苦しんでる人にも全て注がれていくように、だから賛美を生きようと思ったらそれはどうしても隣人愛になってしまうということですね。だから今日の第一朗読ではこの希隆者を虐待したり圧迫したりしてはダメだと、家父や未亡人や孤児を苦しめてはならないと、で貧しい人に金を貸しても利子を取ってはならないということですね。それは神を賛美する生き方がそうだからですね。まあそれを僕は最も新約の中ではっきりと語られている賛歌が、賛美の歌がマリア様のマグニフィカトですね。まあ、この後その歌を歌うことになりますが、その中ではっきりと言っている貧しいものが高く上げられる、身分の高いものが蹴散らされて、それで本当に貧しいものが良いもので満たされて、身分の低いものが高められると、マリア様はその賛美を歌っておられる。それを歌ってるだけの話に、マリアがそういう心で生きていたということですね。私たちが神を賛美するということは、実際周りに苦しんでいる人を助けていくことと本質的につながっているということですね。だから愛を生きるってことは賛美を生きていることに実は尽きてるんではないかというふうに思っています。この、黙想会でやはり歌を通して皆さんはさまざまな気づきや恵みが与えられたと思いますが、その賛美の心を神との関係においても、人との関係においても、まあ、本当の意味で神様を賛美していく生き方にとつながっていくように